聖書を朗読します。旧約聖書詩編103編1節から5節。私の魂よ、主をたたえよ。私のうちにあるものはこぞって聖なる皆をたたえよ。私の魂よ、主をたたえよ。主の御計らいを何一つ忘れてはならない。主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがない出してくださる。慈しみと憐れみの冠を授け、長らえる限り良いものに満ちたらせ、わしのような若さを新たにしてくださる。次に、新約聖書マタイによる福音書28章1節から10節。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走って行った。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。
イースターの日を迎えました。イエス・キリスト、主イエス・キリストが復活された日であります。そしてそうであるからこそ、それはまた喜びの日に他なりません。先ほどお読みいただきましたマタイによる福音書の28章9節にはこのように語られておりました。9節ですが、するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。主イエスが復活された、そのメッセージを天使から聞かされた女性たちが、男性の弟子たちにそのことを伝えようと走り出した時に、彼女たちを待ち構えるかのようにイエス様が行く手に立っていて、おはようと言われた、そういうんですね。ただここで、おはようと訳されている言葉がありますが、実はもともとこの言葉は喜びなさいという意味の言葉です。おはようと喜びなさいとは随分違うような印象を受けるかもしれません。ただユダヤでは普通に挨拶を交わすときに喜びなさい、そういう言葉を使うことが多いそうです。そのことを組んで、この聖書はおはようと訳しているのです。しかしイエス様が復活された朝です。そして何よりも復活されたイエス様ご自身が語っている言葉でありますから、 やはりこれは単なる挨拶を超えたものがあると、やはり私たちは受け止めるべきでしょう。やはりイエス様は文字通り喜びなさいと私たちに呼びかけておられる、私たちを喜びに招いておられる、そう理解すべきところです。その意味でやはりイースターは喜びの日ということができますし、今日私たちはその天の喜びに招かれているということ、そのことを第一に覚えたいのです。ただそのことを覚えた上で、特に聖書から私たちは一つ心に留めておきたいことがあります。それはイースターというのは、まあ、喜びの日でありますが、ただ嬉しいだけの日、その日が来ただけでもうおめでたい、そういう喜び一色の日であるのかと言いますと、聖書はどうもそうは語っていないということです。聖書の記述を見る限り、イースターの日を迎えて朝から喜んでいた人、初めから喜んでいた人、自分から喜んでいた人は一人もいませんでした。今日のマタイ福音書を見ましても、マグダラのマリアともう一人のマリアという女性がイエス様のお墓に行っています。でもその時の彼女たちの心は深い悲しみと絶望に満ちていました。自分たちが慕っていたイエス様が殺されてしまった、その悲しみがあったでありましょう。さらに、ただそれだけではなくて、彼女たちの心にこの日浮かんだのは喜びではなくて恐れであったと言われています。恐れの感情です。イースターの喜びの知らせを受けるべき時に悲しみがあり、それ以上に恐れを覚えずにおれなかった。それは一体どういうことなのか、そのことをしばらく思い巡らしてみましょう。まず一つありますのは、何よりもここでは神様ご自身がご自分を表され、ご自身の御業をなさっているということです。聖書の中で2節などを見ますと、まあ、大きな地震が起こった、主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座った、その姿は稲妻のように輝き、まあ、そういった記述があります。別にこれはこの時たまたまそういう天変地異が起こった、そういう話ではないと言っていいと思います。むしろ神ご自身が来られた、聖なる神ご自身が今ここで彼らにご自身を表され御業をなさっている、その神様の迫ってくるようなお姿に接するときに、私たちは本当に天地が震えるような恐れをやはり覚えずにはおれない。イースターの日こそ神の御業を目の前にしたからこそ、女性たちは恐れを覚えずにおれなかった。まずそのことが一つあります。ただもう一つ、まあ、さらに大事なことと言ってよいかもしれません。私たちは聖なる神様を前にするときに、自分自身に罪があるということ、神の御業に触れるときに自分自身が罪人であるということ、そのことをやはり覚えずにはおれないのです。まあ、今日の話でもマグダラのマリアという人が出ていきます。で、聖書によるとこの人は、まあ、7つの悪霊に使 疲れていた人と言われています。まあ、悪霊というとこの世離れしたような印象を受けるかもしれませんが、まあ、大変な病気や不幸に苦しめられていた、そのことを意味していたと言ってよいでしょう。しかし同時にそれはその人が罪深い生活をしていた、そのことに関わります。神の前でも人の前でも恐れずに折れないほど自分の罪を覚えるような問題の多い生活を彼女は送っていた、そう思われます。その彼女がイエス様に出会って救われる、そういう経験をしイエス様と共に生きてきた。しかしその喜びの日もつかの間、イエス様が失われてしまう、その中で改めて彼女は神の御業に接し、自分の深い罪を思わされていたのだろうと思われます。またここに登場する女性だけではありません。むしろ出てこない人物が問題です。本来ここにいるべき男性の弟子たち、彼らもまたこの時自分の深い罪を痛いほど覚えさせられておりました。まあ、福音書に記されておりますので、またお読みいただいたらいいと思います。彼らはずっとイエス様に従って生きてまいりました。まあ、それは喜びの日でもありましたけれども、ただそのイエス様に十字架という大変な危険が迫ってくる、そのことを感じ始めた時があります。いや、そのことをイエス様ご自身から予告された時がある。その時彼らは、私たちは先生と一緒であれば牢に入ってもたとえ死ぬことになっても構いません、強がるように言い張ったのです。ところがいざイエス様が捕らえられ、十字架につけられることになると、彼らは一人残らず逃げ出してしまいました。そしてこのイースターの日になっても彼らは出てこない。女性たちが勇気を持ってイエス様のお墓を訪れているのに、彼らは恐れるあまり自分の中に閉じこもっていたのです。そこには喜びも生きる望みも見出せない。イースターの朝はそういう状況をも含んでいる。ただここで聖書が語りますのは、それが全てではないということです。そのようにイエス様を裏切り、自分の罪の中に落ち込んでしまわざるを得ない私たちを神は見捨てることはないということです。そういう私たちを神は否定することはない。むしろそういう私たちに対してこそ、罪を負っている私たちをこそ愛してくださり、その御業を成してくださる。ご自分の方から私たちを罪から救い、新しく生かすその救いの御業を完成してくださる。五節から六節、まあ、天使が女性たちに言った言葉に改めて目を向けてみましょう。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われた通り復活なさったのだ。彼女たちは天使によって十字架につけられたイエスを探していると言われました。 人たちにはそんな思いはなかったかもしれません。あの昔一緒だったイエス様、懐かしいイエス様の亡骸だけでもと思って彼女たちは来たのだろうと思います。でもここで天使たちが示すのは十字架につけられたイエス・キリストです。そしてその十字架につけられたイエス様が復活されたということ、そのことが喜びのメッセージなんです。この十字架というのは、今日あまり細かいことは申しませんが、あらゆる罪を負っている私たちのためにイエス様がその罪を全部ご自分の身に負って私たちを罪から救い出してくださった、その救いの印です。イエス様が十字架の上で死んでくださった以上、そしてその十字架につけられたイエス様が復活されたのであれば、あなた方はもう一切の罪から救われている。あなた方のすべての罪は許されている。恐れることはない。もう恐れなくていい。むしろイエス様が罪の力に打ち勝って勝ち取ってくださった復活の命の中にそのまま入ってくるように、自分の重荷をすべて委ねて神の与えてくださる命の中に生きるように、改めてイエス様は私たちを招いておられる。新しい喜びの中に、そして本当の意味で恐れを貫き、あらゆる悲しみを貫いた喜びの中に入ってくるように主は招いておられるのです。最後にしますが、そのような十字架の主の復活を知らされた女性たちが、八節ですね、八節の言葉をお読みしますが、婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていったと言われています。恐れがあったのです。いや、まず彼女たちは恐れにとらわれたのです。しかしそれを貫くようにして神から大きな喜びが与えられた、大きな喜びが彼女の中に、彼女たちの中に生まれた。そしてそれは彼女たちだけのものではありませんでした。自分たち以上に深い罪の重りと罪意識とを負ってうずくまっている男性の弟子たちのところにも、その知らせをもたらすために彼女たちは走り出した。この時代、人前で走るということはあまり男性女性関係なくしないと思うんですね。ある意味で走らない行為です。でもそんなことは関係なく、この女性たちは天使のメッセージを、あの男性の弟子たちに、罪の中にうずくまっている男性たちにこそもたらすために走って行ったのです。その時、初めに申しました、イエス・キリストが、復活されたイエス・キリストが、十字架につけられたけれども復活させられたイエス・キリストが彼女たちを出迎えるようにして言われたんですね。喜びなさい、恐れることはない、あなた方は罪から救われた喜びの中を生きるように、またその喜びのメッセージを伝えるものとして歩み始めるように、 これが今日イースターのメッセージです。改めて主イエスは私たちの元を訪れて、私たちを待ち構えるようにして、この喜びなさいというメッセージを語ってくださる。私たちは今、どういう思いでいらっしゃるか、さまざまでありましょう。さまざまな重荷を、まとわりつくような重荷を負っていらっしゃる方もあるでしょう。しかし、そうした重荷を主のもとに下ろして、主が招いてくださった喜びの中に入ってくるように、主は招いておられます。毎日そのようにして、主と出会い、イエス様に重荷を負っていただいて、私たちはこの喜びの中を生き、この喜びを分かち合うものとして生きていくように召されております。この召しに応えて、このところから私たちはまた新たな歩みを始めたいと思います。そのように主が命じておられる、そのように主が待っておられる、この方に従って参りたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、イースターの日を迎えることができ、御前に集められて礼拝を捧げることができたことを感謝をいたします。御子キリストは私たちを待ち構えるようにして、喜びなさいとの言葉を与えてくださいます。現実を見れば、私たち自身の中にも、私たちの周りにも、罪の闇があります。その罪の中に、深い悲しみと恐れを覚えずにおれない思いがいたします。しかし、そういう私たちに、あなたが与えてくださる復活のメッセージを、どうぞ私たちが喜びを持って、恐れと感謝を持って受けることができますように、またそれをこの地にあって明かしし、分かち合うために新しく立ち上がり走り出すものとしてくださいますようにお願いをいたします。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。